それではですね、バイブルスタディ今日私、先生だと思っていてちょっとあの予定がちょっと私も、はい、こんばんは。はい、ですね、ね、あのいろいろバタバタする季節となってきましたので、こうね、あの11月12月は私にとってもですね、もう本当にもう疲労困憊っていう感じの、こともあるんですが、あのでも、まあ、さっきもちらっと言いましたけど、あの自分の力でなんとか頑張ってやろうとすると、あの本当にあの気持ちも、また肉体的な面においても本当にダウンしちゃう、っていうか、あ、これは神様が用意してくださった素晴らしい機会だ、あ、神様が私がそこに行けるようにちゃんと、肉体的な必要もそうだし、それから、精神面においても、ちゃんと、フォローしてくださるんだなって、共にいてくださる神様だからと思って、もう本当にあの祈りながらいつもこう出かけていくんですね。でなかなかやっぱりね、こう穴を開けられない、そういう仕事なもんですから、12月はねもうちょっとビクビクしながら、ビクビクしながらって言っちゃいけないね、それはもうちょっと不信仰なんですけど、本当にもうそこはもう全面的にもう神様に、そのインフルエンザにかからないように、風邪ひかないようにね、ひろこはいつもあの大事なコンサートの前に風邪をひくっていう、そういうねジンクスがねあるんですけど、今年はまだ一度も引いておりませんよ。まああのいや夏はちょっと肺炎になりましたけど、あのもうそれはコンサート始まってました、けどね、まあでもそれ以来、うん、あの体調崩してないので本当にありがたいなというふうに思ってます。聖書のね言葉の中にこういう言葉があります。あなたが私の内臓を作り、私の体の内で私を組み立てられたからですと、ダビデというねイスラエルの王様が、それを語ってます。これ詩編というところですね。あなたがというのは神様のことです。神様、あなたが私の内臓を作り、母の体の内で、お母さんの子宮の中で、体の中で、うちで私を組み立てられたからです。なかなかこのなんていうの、そうなんていうんでしょう、こういう表現っていうのはなかなか聞かないんですよね。日本人はどうしても、まあね、その例えば子供を作るっていう能動的な言い方をしますよね。あの子供を作る、でも海外では子供を作るという表現は全然しないですね。子供が与えられるとか子供が授かるっていうふうには言いますが、子供を作るという能動的なそういう言い方はしないですね。これは本当に神秘的なことだと思います。私たちがお母さんのお腹の中でね、本当にちっちゃな細胞からですよ、それがどんどん細胞分裂していって、私たちの、内臓が少しずつ作られていって、いろんな各パートっていうかさ、体のいろんな各部分が本当に超自然的な形でっていうか、もうなんでこんなことができちゃうのっていうぐらいすごく巧妙に作られていくっていう、その様はやっぱり本当にこれは私たちの想像の域を超える、なんでこんな風にできるんだろう、なんでこんな風に、髪の毛とかね、眉毛とか、目とか鼻とか口とか耳とか、こういうパーツがなんでこういう風に作られていくんだろうって、私たちは何気にこれがなんか当たり前っていう風に思ってしまうんだけれども、よくよくこう考えてみるとすっごい不思議な、システムだなっていう風に、思うんですよね。でこのダビデという、王様は自分たちの肉体がこういう形で神様のお腹の中、あ、神様じゃない、お母さんのお腹の中で組み立てられていくっていう、それをね本当にもうあなたのその素晴らしさを私は褒めたたえますと言って、神様がそういうふうにそういうシステムを、人間に与えてくださったんだっていうことを、まあ、褒めたたえてるわけですよね。 神が私たちの内臓を作り、苦しいことをなさって、本当に恐ろしいほどすごいことなんだっていうことを、このダビデはこの詩編という歌にして、神様を褒めたたえてるんですね。創造主と私たちはクリスチャンの人たちは言います。天と地を作られ、そして私たちその人間を土からこう作って、まあよく見てみると、人間のいろんなその体の、なんていうんですか、システムというのが土に含まれている成分とほぼ一緒だということですよね。カルシウムであったりとか、リンであったりとか、もろもろいろんな土に含まれている成分と全く人間の体は同じものでできている。だからよくね、私たちの、まあ私たちは日本では土葬っていうのはもう今ないですけど、で海外では土葬って今でもねやったりとかしてますし、土に帰る、で同じ成分に戻っていくんですよね。もう同じ、ね、年月をかけて、長い年月をかけてね。なのでそうやって土から人間を作ってくださって、その人間に私たち息を吹き込んでくださった神様が、いらっしゃるっていう。で宇宙を作ったお方が私たちの裏も表も知っておられて、私たちが生まれる前にすでにそれぞれの人生を計画されていたっていうことを思い出すときに、自分も自分以外の人も尊重されるべき存在だっていうことがだんだん分かるようになってくるよっていうことですよね。もし私たちが能動的に人間を作る、まあ何ていうの、赤ちゃんを作るっていう言葉を発している時っていうのは、実は赤ちゃんというのは神様から与えられた存在として慈しむべきもの、愛するべきものというふうには思えずに、自分の所有物って思ってしまうようになってしまいますね。それとても危険なことです。自分の子供は自分の所有物だから、どういうふうに育てようが私の勝手じゃないのっていう、そういうね価値観にとらわれてしまうので、何か自分にとって不都合な子供を、不都合なことがその子供に起こったりとかすると、やはりちょっとね感情的にいろいろ子供に対して怒ったりとか、感情をぶつけてしまったりとかね、本当に 大事に慈しむっていうことからちょっと離れてしまうようなね、そういうことが、起こるんでは、ないですかね。要するに本当に授かったもの、神様に託された存在っていうふうに、私たちはそれを認めるときに、赤ちゃんのことをそういうふうに思うときに、私たちは自分のことももちろん大事だけれども、そのお腹にいる子供、赤ちゃん、もしくはね、世にこの送り出したその赤ちゃんというのが一人の人間として、神様からその人間も愛されているから、だから慈しんで大事にしていこうっていう、そういうね愛が芽生えてくるわけですよね。一人一人が美しく価値があって、私たちは神様の愛の結晶だというふうにね言われています。二つとない作品なんです。だから顔が似てることがあるかもしれないけれども、同じ兄弟でも全く別の存在だっていうことですよね。お兄ちゃんと、弟がいたとしても別々の、人格を持っていて、そしてそれぞれが神様に本当に別々に本当に尊い存在として愛されていて、そしてなおかつそれぞれに別々の、計画が用意されているっていう、ことですね。だからその神様の素晴らしさを、反映するために、私たちが本当に、命を慈しむ、そしてまた愛する、そして、それを育んでいくということ。クリスマスはですね、イエス・キリストが、誕生、そのお祝いをするんですけれども、このイエス・キリストの誕生というのはもうね、ずっと何千年も前から、誕生が予言されていた。それも処女マリア、マリアとは書いてないです、処女が身ごもるっていうんですよね。その男女の関係がない中で、その 神様の御力によって清いものとして神が人としてこの地上に生まれる。もうそれもすごく説明するとものすごい深い深い意味があるんですけれども、ちょっと信じがたいですね。だから普通に男女の営みがあって生まれてくる赤ちゃんだとしたら、それは人間ですよね。だけど神が人としてこの地上にお生まれになるということは、人と人とのそのな男女の関係が全くない中で本当に清い方であるということを証明するために、その清さを象徴するためにイエス・キリストは、この地上に来られるときにその処女の胎の中で組み立てられて育まれて、そしてこの地上に人として、人間の肉体を持って生まれてこられた方だよっていうことの証明にもなるわけですね。すごく不思議な、ことで、なかなかこう、今の現代のその医学ではとても証明なんてできないですよね。でもそういう形で生まれてこられた、そこには、人間の本当に汚れたそういう、私たちの心の中に本当にイエス・キリストが共に歩んでくださるために、住んでくださるために、そんな私たちを、救ってくださるために、永遠の命を持って私たちが、人生を、歩むことができるように、なおかつ希望を持って私たちがこの地上で歩むことができるように、素晴らしい計画を持ってこの地上にイエス・キリストを誕生させてくださった、ですね、神の子ですね、神のご性質を持ってこの地上で私たちのために、人間のために本当に労してくださる。そして、一番は、死ぬ必要もなかったはずなのに、あえて十字架で、自分の命を投げ出してくださるためにこの地上に生まれてくださったということですね。それをまあお祝いするのがクリスマスですね。クライストマスですね。クライストは、キリスト、マスは、礼拝とかね、そういう意味があります。祭事ですね、祭りという意味がありますですので、まあクリスマスが、本当にそういう形で、マリアのお腹の中で組み立てられて人間としてこの地上に、お生まれになった。それも、汚い馬小屋で、家畜小屋で、生まれてくださった。それは私たちの心に本当に、私たちの汚い心の部分に、本当に迫ってくださるために、住んでくださるために、この地上に生まれてくださったということに他ならないということですね。ぜひ、また何かの機会があったら、教会でも、24日は、何ですか、クリスマスのキャンドルサービスをやってますので、クラシックですけれどもね、今回はぜひ見に来てください、はい、日曜日ですね今回はね、はい、ということです。はい、では